相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。
はい、どうも。
いや、バタバタ始まりましたね。
今始まったの分かんなくて携帯見
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん始まってました。
あ、そうか、俺他の番組だと思って
この番組ですよ
ね、はい、ちょっといい話でね、
はい、
この間このイントロで皆さんにお伝えした、うん、俺の知人で、うん、女の子に一緒に温泉行くことにな、ね、女の子と一緒に温泉行くことになって、はい、当日の朝体調が悪いと言って断られたと、うん、で、まあ、俺らの友達の間では、はい、まあ、もう最初から断られることだったけど、うん、やっぱ当日体調が悪くて断った方が、
はい、
まあ、彼のなんていうかな、その心を傷つけないじゃないかっていうのは、まあ、噂を我々でしてたわけだ
そうなんじゃないの、うん、って
ところが、
はい、
よりが戻ったらしくて、温泉に行く可能性が出てきたと
なるほど、
いうことで、はい、まあでもな、株も上がったり下がったりするか、もうギリギリの過去の高値でいきなり陰線引いてまた断られる可能性もあるなと
なる
いうような話をしてました。
今のところ再チャレンジ、
今のところ再チャレンジ、
はい、
はい、話が変わって、
はい、
憧れちゃんがなんかこう携帯で見てくれたところに行った、明日雪、
明日の朝、
朝雪、
未明から朝にかけて雪なので、
ということは困るか、
朝のね通勤通学の電車とかには影響出そうな気がしますけど、
未明から降ると気温が低くて凍っちゃったり、
はいはい、
からたくさん降ったりするだろうな、
はい、そうです
ね、これね3月って気をつけた方がいいのは、
はい、
実はねすごくもう3月って俺ね何年も経験してるわけだよ。
そうでしょうね、うん、
ところがね30ぐらいの時とか、はい、40の初めぐらいって、うん、毎年40年も3月経験してるのに、
はい、
毎回3月が過ぎて4月になっちゃうと、うん、忘れちゃってまた3月が来る、うん、ところがね50過ぎると、はい、あ、この間の3月こうだったの全部覚えてるわけよ。
すごい、
うん、今なんかもう60だから3月ってこうだっていうのがもうはっきり分かってきた。
はい、どうなんですか、
うん、3月のは2月の後、
それは私
もうすぐ4月
はい、
そうすると気持ちはどうなるかというと、2月が終わって一番寒いと思ってる2月が終わって、はい、次4月だから、はい、しかも梅とか咲いてくるじゃない、
うん、
そうするとね暖かい気になって、
はい、
どうするかって薄着になるわけです、はい、だ気持ちがもう3月って心が晴れやかになって、
うんうんうん、
薄着になるんだけど、実は3月って雪いっぱい降るし、みんな風邪ひいて、昔ねお年寄り、うちの親父含めてたんだけど、お年寄りは大体3月に亡くなるのが多い。
ああ、そうなんですね。
寒い冬をちゃんと用心して通り越して、
うんうんうん、
で3月になったから、でもそろそろ4月になるしって言って薄着になり、風邪をひき肺炎になり、うちの親父は死んだの3月31日だもん。あら、俺当時ね NHK のね独眼竜政宗っていう大河ドラマ見てたら、はい、病院から電話かかってきてさ、はい、ちょっとお父様がの容体が、うん、容体がっていう時はもう最後見てってくださいっていうことで、母親にね、いいか、発狂じゃねえや、なんだっけ、なんつうのこの、心をちゃんと保てよって言って、はい、で車の中で行って、母親泣き出すと困るからさ、行って遺体見てさ、それで見たら意外とケロッとしてんのな。
お母様
ですか。うん、ケロッととかも泣いたりしないし、取り乱すと思ったんだ。
うん、
そしたら全然平気、
強い
ですね、うん、強い、やっぱ強い、まあ、君だって強いだろ、出産してすぐこれ出てくるんだからリスナーの皆さんね、ラジオ日経の方に、出産して、早々と番組に出すとは、もっと憧れちゃんをいたわってくれといたわってくれっていうようなこう、うん、クレーム、うん、スタッフとか、
はい、コメント
俺らに対して、はい、アコガちゃんを無理やり出させようとしてるだろうと、体気をつけさせなさいって言うんだけど、そうじゃなくてアコガちゃんは元気で毎日スクワットと腕立て伏せやって、それで今日もイベント出てきたから、これから銀座のクラブに行くわけじゃなくて、イベント出てきてこの頭でお仕事大好きなわけですよ。
すみません、私がね勝手に、
そうアナウンサーっていう仕事は大好きで、俺らは休みなさいって言ってるんだけど、 来てるわけで、はい、ちょっとあのご理解いただ
き、はい、言ってもいいですかって、ね、はい、
それほど元気なんだよな、はい、すげえ、俺今日結婚式出てきたんだ
と。そうですよ ね皆さんに突っ込まれてますけど、は
い、それなんで3月気をつけた方がいいんですよ。
そうですね。
で3月って雨降る、はい、寒くて雨が降ってまた暖かくなって寒くて雨が降ってを繰り返して、これが多分ずっと雨なんだよ。親父が死んだ時って3月から入院したんだけど、はい、ずーっと雨で車で病院通ったんだ、ずーっと雨、あ、3月って雨なんだ、そういうことでもないと普通に3月で終わっちゃう。で4月で入社式があって、はい、で俺ら先輩だから新入社員を花見に連れていくんだ、
はい、
でもう4月だ、新入社員も来たっていうことで気持ちはもう春だから、うん、コートとか着ないし、はい、あの鉢巻きじゃなくて何だっけ、あのマフラーもしないし回路もしないし、はい、結構無防備で行くんだよ。そして桜を見た後、はい、寒くて凍えて、うん、でその後二次会で居酒屋入って鍋食うっていうのを何年かやったわけ、はい、だからもう3月はね寒いと思った方がいい。
そうですね。
もうね、光明の木登りと一緒してる、光明の木登
り
昔のなんだっけ、なんとか集っていうのに木登りの名人が、あの木登りの人が、弟子が木を登ってたと、
はい、
で登ってる時は何も言わないで名人が見せたんだけど、ちゃんと降りてきて、地面まであとわずかっていうところで師匠が気をつけろよって言ったらしいよ、
うん、
それはあれ俺らの頃教科書にあった光明の木登り、
うん、
それで何が言いたいかと、登ってる間は注意してるから安全だと、はい、ところが降りてきてもうちょっとで地面だっていう時はもう大丈夫と思って気を抜くから、
油断しちゃうんですね、
そこで油断する、うん、だからそこで大体怪我するんだって、うんうん、同じように3月ってもう春になる、4月の初めも春になる、あ、もう油断するんだよ、うん、と絶対風邪ひくから、はい、だから3月こそね、はい、カイロ
、
うん、それと襟巻きマフラー襟巻きって古いな、マフラーそれとちゃんと寒いかどうかを確認して、はい、寒い日は厚着、東京でもどこでも厚着、
はい、
あれもうなんかこんなこと言ってたら、はい、番組終わっちゃうぞ、はい、
あのオープニングの音楽消えたの
消えた、
消えてきました
夢中だった、すいません、じゃあ行きましょう、
油断しないで、ね、みんな気をつけて、はい、一日一日過ごしていきましょうということですね。
それを言いたかったことだけ
ど、ありがとうございます、はい、では株の番組始めていきたいと思います。
株やろうよ、
はい、この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方のために株塾にご入塾いただけますと過去の動画などもご覧いただけますので、皆様ぜひご活用ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し今後の見通しを伺っていきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。7日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、終値は前日に比べて492円7銭安の 39,598 円71銭と4営業日ぶりに節目の4万円を下回りました。下げ幅は今年最大で2023年12月21日以来の大きさ。日銀が3月にもマイナス金利政策を解除するとの思惑が広がり、これまで日経平均の一方的な上昇を牽引してきた半導体関連株などへの利益確定売りを促しました。円高ドル安の進行も輸出関連株の重荷となり、下げ幅は一時500円を超えました。6日のアメリカ株高の流れを引き継いで、日経平均は朝方には史上最高値4万109円を上回る場面もありましたが、買いは続きませんでした。東証株価指数トピックスは3日ぶりに反落、終値は 12.13 ポイント安の 2718.54 でした。東証プライムの売買代金は概算で5兆9212億円。売買高は21億2419万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数929、値上がりが625、そして横ばいが52ということです。
ですね。ちょっと俺も見して。
はい。
そういうことだよな。うん。そういうことだよな。うん。
値下がり920。
うん、 前回の、はい、この番組でお話したように、うんうん、4万円を超えていくと、はい、おそらく4万円近辺で、売りが出るだろう、
はい、
でこれどういう売りかというと、利益確定売りということですね、うんうん、なぜかというとずっと例えばさ去年の10月からも、まあ、去年の10月から何かその日経に関わる銘柄を持ってたとすると、
はい、
これ全員利益になって、
ね、
一人としてマイナスになってる人はいないわけだ、
はい、
例えばマイナスになってるのは去年の10月からでマイナスになっているのは、
はい、
3月1日以降に買った人だけ
3月1
日以降に買った人だけ、
うんうんうん、
あと全員利益になってる、
うんうん
うん、な
そうですね、うん、
だからやっぱそろそろ4万円来た頃に、うんちょっと売りたいなと、
はい、
でちょっとね、日経先物主導で買いが進んできて、
はい、
日経が大きく上がってもあの個別銘柄の半分とか、
うんうん
3分の1は上がってなかったということが、まあ、この番組でね、
はい、
毎回言って実感してると思うんですが、
そうです
ね、
はい、
いよいよこう利益確定が出てきました。ぴったり4万円だね。上髭が4万より上に行ったんだけど、はい、一時的に、高値で4万570円まで行ったんだけど、結局ローソク足を見るとやっぱり4万円ということだね、うんうん、これやっぱり来るでしょうと。でこれどこまで下げるかっていうのみんな知りたいでしょ、
はい、
俺も分かんねえんだよな
どうなんですか、
うん、これねさっき俺、はい、俺の知り合いの、金融機関の、はい、トレーダーが、今日はね、
はい
板がね、みんな売りたがる板だっつうんだよ。
売りたがる板、
うん、つまり買う人たちの塊と売る人たちの塊で、
はい、
売る人たちの塊の方が多いのがもう板を見ればわかると、
うん、
で今日は本当にもう辛い一日で半分、うん、ほとんど損切りしたってさな、あるものについては。で、俺大丈夫だよって言ったのは、
はい、
確かに4万円でみんな売ってきて利益確定なんだけど、
はい、
このロウソク、移動平均線アイバリューで見ると、まだパンパカパンで、
うんうん、
なんだよ。だから一回どっかまで下がると、
はい、
戻る。当たり前だけどなんだって。
はい、
じゃなくて、オレンジの100日線まで下げることはまずありえないし、
はいはい、
多分紫もないと思うんだ。紫50日線、
うんうん、
してもうすぐこれ青、一応20日線にここはしてますが、25でもいいです、はい、30でもいい。そのぐらいを割ったぐらいで一回戻るんだよね。
割る可能性、
うん、割かんない、割るかどうか分かんないけど、
はい、
この下げはそんなに長くない期間の下げで、
はい、
一旦は戻る、
うん
はずなんです、うん、つまりこれ元気よく上げてるパンパカパンなんで、
はい、
ブワーッとオレンジとか紫まで下げることはな
ないです、ね、
通常だから例えば、9本とか9本いったら結構下げるけどな、
はい、
そのぐらいで一回戻るはずなんですね、うん、パンパカパンだから。ただ戻った後、
はい、
4万円近辺でまた天井を作って下げると、一応もみ合いで3ヶ月ぐらい4万円とか3万9000円とかの間を上がったり下がったりを続けると、
うんうん、
緑と青がくっつくんだよ、
はい、
うん、そうすると次暴落っていうのは考えられる。それから、上に抜ければさらに4万何千円っていうのも考えられるから、うん、今そういうちょっと分水嶺とかタイミングにあるということなんです、
はい。
これ通常だとそうなんです。で、
多分。もみ合い結構長い
です、ね。もみ合いって3ヶ月ぐらいありますね、天井でね。で、だから、今一番みんなが知りたいのは、これどこまで下げるのと、
はい。
紫はないだろうと。だから、第一候補、紫が50日線ですよ。
はい、
で、これ第一候補としては青。
青。
青っていうのは、まあ、ここで言うと20日線、あるいは20日線か30日線、
はい。
20、25、30のどれかの間で、1回上がる。
はい、
これは非常に濃厚、お腹になってますけどね、濃厚です。で、最悪、3万8000円。これは、2000円ごとの、
うん、
節目で。もっと上だと思うんだけど。
はい、
で、問題、だから、パンパカパンの時に崩れたのは、
うんうんうん、
早めに戻ると思ってた方がいいね。なぜかと、まだ買い気が多いから。
うん、
ところが、次の戻りが4万円超えないで下げると、3ヶ月ぐらいの揉み合いになって、暴落の可能性も出てくると。これは、従来の考え方で、それで、まあ、7、8割はそれで行くと思うんです。
はい、
問題は、この番組でもずっと扱ってきたように、先物主導で上げていて、個別銘柄で意外と上げてないのがいっぱいあって、下げてるのもある。
はい、
じゃあなんで先物が上がるかっていうと、先週ね、竹中先生、平蔵先生と食事をしたのかな、おとといかな、俺、食事してカラオケ行ったんだよ。
うん、
その食事の時に、
はい、
いや、今ね、中国の投資家の皆さんが、日本にたくさん来られて、それで先物に買ってると。
うん、
で、上がってるんだと私は考えてまして、はい、それで確証を持ってるんだけど、じゃ竹中先生もそうなんですよって話になったんだけど、
はい、
そうするとどうなるかっていうと、じゃあ中国の金融機関の人がこぞって中国を見捨てて買ってるのかと、そうじゃなくて、うん、中国の個人投資家で100億とか300億とか持ってる人が、
はい、
例えば1000人来たら、うん、なんだかんだ言って1兆円とかなっちゃうじゃん、
はい、
その金額がなだれ込んでるとすると、
うん、
要するに専門家じゃなくて、経営者だとかそういう人たちがやると意外と細かく分析してるわけではなくて、
はい、
うん、日本いいならよく買ってくれよ50億とかやるような人多いんだよ多分、
うんうんうん、まあ勢いというわけではないですけど、うんうん、そんな感じで、そうそうそう、
でこっちの100億が、ああ日本今いい感じじゃねえと、で俺今中国ちょっとお金引いてるんで日本買ってよと、
うん、
いいよ、あじゃあ80億いいよって、そういうのがさ100人いたらもうさ、
そうですね、
結構な金額でしょ、
はい、
でいるんだよ、
うん、
そうなった時に、あ4万円を打って下げたと、
はい、
じゃあ俺っちも儲かってるから手島をおかってなると、
はい、
ゴルフでもやりながら電話して、じゃあ俺の100億全部リグってっていうのが100人いたら、
はい、動きますね。
だって1兆円だろ、
はい、
100億で10で1000億だからな、
はい、
1000億が10個でだから100な、それだからそうなると結構やっぱ苦しいわけよ、
うん、
そうすると結構下げるかなと、
そうですね、
うん、ただ今度は買い向かってくる人もいるから、そんなことしてるとやっぱ結構大きく下げることもそっちのラインだと考えられる、
はい、
だけど我々が損しない方法あるんです。今、
はい、
パンパカパンじゃないから、あパンパカじゃない、ごめんなさい、下半身じゃなくて赤の内側、5日線の内側にローソク足があるんだから、
はい、
買いはないです。
うんうんうん、
買いはないです、はい、我々が出動するとしたら次5日線の上に陽線で乗った下半身だから、はい、今は買わないで下半身待ちであれば絶対に損しないね、
はい、
問題は先週の3月1日以降に買った人は今マイナスだわ、
はい、
その人はそのまま持ってると、さっき 1個目に言ったストーリーだと、まあ、青か、
はい、
悪くて3万8000円で戻すから、はい、売りヘッジを入れてそれまで持ってるってのは一つ、
うん
でそれしないと、もしかして先ほどの2つ目の例で、
はい、
中国の投資家の皆さんが、あじゃあ100億手締まっといってって、はい、やった時にもっと下がっちゃった時はちょっとした大きな下げになるから、
ね、
100億は10人いてな1000億で100人いたら1兆になっちゃうだろ、だからそうすると結構なインパクトあるん で、はい、でそれありそうだからさ、
うーん
だから2つの例で言うと、
はい、
どっちにしても今は買いはない、で3月1日以降に買ってる人は今のうち手締まっちゃうか、
うん、
売りへ買いをも上がる可能性は十分あるんだよ、
はい、
1個目の線だとそんなに下がらないでもう1回上がるんだよ、
はい、
問題は4万円でどうなるかだから、
うんうんうん、
そうすると買いは大丈夫だから持っておいて買い玉と同じだけの空売りを持って次の下半身まで待つと、はい、そうすると基本大きく負けないか最後下半身で上がればちょっとでも上がればプラスになるから、これだということは前者のこれまでの動きと、
はい、
あるいは最近起こった中国の方がやってきた動きと含めて、
う
ん、どっちにしても負けないので、
うんうんうん、そうですよね、
それをですね今俺喋っただけだから皆さんは紙にちょっと書いて、
はい、
頭整理して玉の操作をされると、うん、ここの今の下げは逃げられるというふうに思います、うん、
はい、
これ長かったな、あと何分ある、
もうそろそろ、
あそうそう、
次のコーナー、
じゃあ次のコーナーをやって、はい、時間が余ったら原油とか金とかやろうか、
わかりました、はい、そうしましょう、
アフターでやってもアフターとかなんだ
YouTube,
YouTube でやってもいいしね、
わかりました、はい、ありがとうございます
、はい、
以上相場志郎の相場の潮流でした、
はい、株は技術だ、投資の提言、
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は、
はい、今日の提言はですね、
はい、
うまくいかない人の特徴っていうのを前もちょっと話したことあるかもしれませんが、うん、今日はうまくいかない人の特徴の中で複数銘柄を並行してトレードしている際の熟慮不足ということ、
はい、
さっきさ、ほらアフターさ、ほらあのほら銀座のクラブの頭してるからさアフターってなあ、アフター
すごく真面目にあの、うん、イベントの仕事してきたんですけどね。
失礼しました。なんかあれだよな、 IT 業界のこう、ね、これから頑張る人たちのイベントしてきたんでしょ。
イベントしてきて、ね、
はい、ということでうまくいかない人の特徴のうちの一つとして、はい、もう一回言います。複数銘柄、例えば10銘柄ぐらい、
はい、
買ってたり空売りしてたり、それ俺いっぱいいると思うんだ。500株ずつとか1000株ずつとか、はい、あのお金ある人はね、1万株ずつさ、まあ、1万5000株ずつ 10銘柄とかさ、
はい、
いると思うんだけど、いっぱいでいっぱいになっちゃう理由は一つは、
はい、
最初一つでやってたんだけど、あれもいいこれもいい、あれもいいこれもいいってやっていっぱいになってる間に、
はい、
みんな下がっちゃったりみんな上がっちゃったり、つまり逆に動いて、
うん、
手がつけられなくなって10銘柄持っていて、
はい、
じゃあこの10銘柄はこう買った人は上がるまでちょっと待とうとか、空売りをした人は下がるまで待とうとかしてる間に良さそうなのが出てきたんで、また2銘柄やると絶対10人になるじゃん、
また手つけて、
でこの2銘柄もなんかおかしくなって、
はい、
でその12銘柄はじゃあ買ったやつは上がるまで、
うんうんうん、
売ったやつは空売りしたやつは下がるまでやってる間に、はい、じゃあそこはなかなかこう、ラチが開かず、そのまま持ってて、まあお金がとりあえずあるから大丈夫と持ってて。で、今度、なんか、あれこの銘柄いいなって言って、1銘柄ずつどんどんどんどん増えてっちゃって、
はい、
で、全部、なんか前後に動けなくなっちゃって、
中途
半端になっちゃって、
はい、
で、証券会社のあの、プラスマイナスのとこ見ると、なんか、こんな俺マイナスなんだってなってると思うわけですよ。
なるほど、
うん、でそういうことが多分うまくいかないんだな、
はい、
で、どうしてかっていうとね、これ2銘柄だったらこういうことはなくって、
はい、
2銘柄だとどうかっていうとね、あのこの番組にも出ていただいた島田さん、
はい、
もうこれすごいよ、先月だってまた23万円か4万円と、だからこれも1年ぐらい23万ぐらい続いてるわけだ、
はい、
でその前は10年ぐらい12、3万
続いて、そう
ですね、でいよいよもうちょっと玉増やしましょうって話をしてるんだけど、で島田さんのやり方って、例えば空売りを入れても危なくなったら、
はい、
危なくなる前にちょっと儲かってると切っちゃう、
はい、
で買いを入れてもお上がってきたって切っちゃう、
撤退。
最近はね、ヤクルト買ったらしい。で、ヤクルト買ってんで、実は俺も買ってんだけど、
はい、
ヤクルト、あ、この、どうも、ヤクルト買ったらしい。で、ピッと飛び出したんだよ。
はい、
で、島田さんとテニスの練習して、で、島田先生が、ヤクルト出ましたって言うから、
はい、
そうですね、なんて言って。
うんうん、
そしたらね、俺の目の前でね、ポチッと切ってた、今週の月曜日。
うん、
で、それはどうしてかっていうと、ほら、島田流だから。ちょっと上がって利益出ると、
ああそかそかそか、
で3万ぐらい利益出たんだ。だからそんなのを島田さんはしょっちゅうやってるから、3万10回やったら30万じゃん。
そうですね、う
ん、つまり狙うのもかなり慎重、かなり慎重で、ちょっと上がると切る、でちょっと上がると切る、
はい、
で空売り入れてちょっと下がると切る、その繰り返しがやっぱ20万30万になるわけだよ。バカになんないんだよ本当に。でそれを1000株にしたら200万300万だからさ、
はい、
わかんなんないんだけど、
やっぱり複数銘柄数を増やしてしまうと、うん、なかなか、
そうじゃな、そうなんだよ。さっきあのテニスやってながらさ、はい、終わる頃にピッと切りますなんて、はい、10銘柄あると一個一個のね分析が甘くなんだよ、
うんうん、
だから島田さんみたいにちょっと下がったら危ないから手締まっちゃおうと、
はい、
そうするとマイナス100円とか600円とかあるんだよあの人プラス2万円でマイナス600円、
はい、
でまたプラス3万円でマイナス1200円
とか、なんか可愛いですね。
可愛いんだよ。だけど、はい、だけどあれ
総じてプラス、
うん、そう、もう、ま、ずっとプラスで、はい、あれで100株だから1000株やったら月200万かけてんだあれで、
は
い、ということはちゃんと見てるからね、2銘柄ぐらいしか同時にはやらないんで、
はい、
そう見てるから危なくなったって。10銘柄見てとどうなるかって、俺昔、はい、あまり上手じゃない頃10銘柄とか20銘柄見てるじゃん、そうね、 一個一個見てチャート見て、はい、あまあまあ大丈夫だなとね、ちょっと下がったけどこれ戻るかななっちゃうわけよ。ところが2銘柄見てると大事に大事に見るから、なんかちょっと下がるとはっ、じゃあちょっとヘッジ入れとこうと、で戻ったらヘッジを切ると、
はい、
でそのまま下がればずっとヘッジと持ってるから、買いはマイナスだけど売りはプラスじゃん。あのアナウンサーだってさ、例えば番組いっぱい掛け持っててさ、
はい、
次のスタジオからこのスタジオから次のスタジオからやってたらさ、まあ多分そこまで丁寧にならないと思うんだよ。
自分が今何をやってるのか分からなくなりそうですね。
分かんないよ。だってミノモンタさんなんか生放送中さ寝てたからね、こんなになってね。
そんなこともありました、
うん、だからあの一番組だったらもっとピッといくと思うんだよ、
はい、
でまあ向こうは慣れも入ってんだよ、だ一緒一緒、複数銘柄やったり、うん、ある程度やってたら慣れも入っちゃってるんだよ、
うん、
そうするとね島田さんのようにピッとなった時に反応せずに、
はい、
もうちょっと待とうで20銘柄ぐらいあると、
はい、
もうパッパッパッて見てでまだ大丈夫大丈夫になってそのうちなーなーになって3日ぐらい見ない間にものすごく逆行してるってあるから、
うん、
やっぱ丁寧に、
はい、
丁寧に丁寧にやるということが大事だということなんだな。で例えば会社訪問だってさ、はい、20社だったらさあのやっぱりね2社を集中とかね、
そうですね、
うん、丁寧に、うん、やると
あの子供も10人ぐらいいたら、
あ手抜き、あ
1人ぐらいちょっと、
あそうだよそうだよそうそうだよそうだよ、本当本当あの辺で泣いてたって大丈夫だからうちもねいっぱいいるんだけどもう小さい頃ね、はい、まあ、みんなもう巣立ってあの世にあの世じゃねえ、
ま、
大きくなってるけどあの辺で泣いてたってだって大、まあ、多分ね、まあ、他の例から言うとあれ死なないから大丈夫って
ほったらかしのことがなければ
もうほったらかしになっちゃうん、
はい、
そんな感じなんで、うん、ぜひねうまくいってない人ねいっぱい持っててしこっちゃってませんかと、
は
い、で2銘柄だけだったら多分ね、はい、買ってて逆下半身だったらね多分ヘッジの売り入れるか買い入れるかするから、
うんうん
うんうん、だからちょっとあの1回逆に戻って、
はい、
2銘柄に絞って、
はい、
でそれを丁寧にやると、でその2銘柄買う時も、うん、あの慎重に慎重にね、考えて、うん、月足見て週足見てで、はい、もしこうなったらやめちゃおうかなとかこうなったらこうしようかなとか、はい、こうなったらヘッジしようかな丁寧にやるようになれば上手になります。あのうちの株塾生で、
はい、
2月ね1ヶ月ね1000万儲けた人がいるんだよ、その人はね去年の年末ぐらいはね100万ぐらいマイナスだったんだって。だからもう1回全部やめて、
はい、
で集中して少ない銘柄で心を入れ替えてやったらもうポンポン、そっからなんかちょっといい感じになってきたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
じゃあもう今10銘柄とか多く持ってる方は整理をした方がいいですね、うん、
気をつけてね、うん、多分10銘柄やってる人で結構マイナスの人多いわけよ、多くやってる人はマイナスの人多い。
宮田さんよく深く深く考えるっておっしゃってますけど、うん、それができなくなってしまう。
できない。で俺は20やってるから、いやそれは20やってるのは一個一個全部深く考えられるようになったから、
うんうんうん、
なったから、
はい、
じゃあプロだから、
はい、
うん、皆さんお食事じゃねえ、お仕事を持ちながらやっておられるからやっぱりね2銘柄ぐらい。俺だって昔は日本郵船1銘柄で増やして日本郵船ヤマハ発動機、うん、住友金属鉱山と3銘柄でやってきた、
うんうんうんうん、同時進行で考えられる量決まってますからね。
決まってるよ、ね、だから俺の友達でも同時あの進行で付き合ってるやついるけど、まあ2人ぐらいだったけど10人やると分かんなくなっちゃうもんな。
それは1人にしてほしいです、ね、
そうだよな、
はい、うん、お願いしますよ、
はい、俺は関係ないから
ねお友達
お友達な
ありがとうございました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした、
はい、
この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も
あれでやろうね、原油とか金や
あ行きましょうか、うん、はい、お願いいたします、はい、それでは、
はい、株は
技術だ。